ニッポン放送ポッドキャストステーション。
竹内芳恵のティータイムズ。始まりました。竹内芳恵のティータイムズ。毎回大手企業からベンチャー企業まで経営者の方、企業を代表する方をゲストにお招きして、仕事へのこだわり、時代を生き抜くヒントなどお話を伺います。パーソナリティは私、竹内芳恵が務めさせていただきます。最近結構京都とか大阪とか出張をしていまして、これもね、どちらもタイミング的に夫が家にいないタイミングだったので、2人の子供を連れて出張行ってました。意外と行けますね。すごい大変なんですけど、意外とそのホテルに2人連れて泊まるっていうのできてるなーなんて思ってるんですけれども、まあそんなに頻繁にはできないですけども、やりたいなっていうね、仕事に関してはちょっと頑張って子供連れて行っています。で、その京都では村上隆もののけ京都展っていうのが2月3日にスタートしたんですね。で、それに伴ってなんかそのディナーパーティーみたいな、村上さんがお世話になっている方々とか、まあ、その京都の美術館のお世話になっている方々とか、まあ、いろんな方が、結構著名な方とかも集まって、すごい豪華なパーティーがあって、その司会をさせていただきました。で、すごく嬉しかったというか、どういうことって思ったのが、ゆずのお二人も村上隆さんと古い付き合いらしくてね、それ前からなんかミュージックステーションの時に伺ったりしていたので、 いらっしゃるかなと思ったらいらっしゃってて、で、そのパーティーが終わったタイミングで、もう普通に私はこう吐けるっていうか、さよならって感じで出ていこうとしたんですけども、ゆずのお二人から挨拶に来てくださって、そう、ゆずの岩沢さんがなんかラジオ聞いてますって言ってくれたんですけど、このちょっと本当にこのラジオですかって言いたかったんですけど、何も言わなかった。一応ありがとうございますって言って、とりあえず、はい、ありがとうございます。このラジオなのか、なんか日本放送でねやったりすることもあったので、そのラジオなのか、ちょっと深く聞くこともできないまま、ありがとうございますって言って、ちょっと驚いて、はい、挨拶しました。そう、ゆずもこの番組聞いてます、皆さん。ゆずのお二人が本当かいな。いや、ちょっと分かんないです。はい、真相はもうそのままですね。はい、ただそういうことにさせてください。すごいありがたいですね。本当優しいですよね。川沢さんってなんかずっと朗らかな方なんですよね。どちらかというと北川さんの方がなんかこう、私の想像です。きっと悩んだりすることが多いんじゃないかなっていう想像なんですけども、岩沢さんは割とこう楽しく友達となんか飲んで過ごすみたいな印象があるんですけど、どうですかね。で、北川さんもすごい真面目な方なんですよね。でも2人でなんか岩沢さんが北川みたいな感じで挨拶に来いよみたいな、ね、逆だろう完全に。私が挨拶に行かなきゃいけないんですけれども、でもなんかね、私ごときがちょっと挨拶に行くのもね、いろんな方がいて挨拶してるのにと思ってしなかったんです。私の言い分としては、はい。っていう、すごく優しいゆずのお二人との触れ合いがありました。ありがとうございました。聞いてらっしゃるかな。はい、ということです。さて、今回のゲストお一人目が黒田精機株式会社代表取締役の佐々木俊一さんです。精密プレス部品の試作を専門にやっている企業です。そしてお二人目が医療法人レディーバード M キッズクリニックエムランド保育園の理事長、院長、園長の村井由香さんです。小児科と保育園の経営をされている方です。この後たっぷりお話を伺います。最後までどうぞよろしくお願いします。
竹内芳恵のティータイムズ。
さて、ここからは企業の代表の方をお招きしてお話を伺います。黒田精機株式会社代表取締役の佐々木俊一さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずはプロフィールをご紹介します。佐々木俊一さんは1973年生まれ、長野県のご出身です。大学進学のために地元を離れ、卒業後はそのまま他の仕事に就かれますが、 父親が急病で倒れたために帰郷。2003年29歳の時、父親が社長を務めていた黒田精機に入社。父親が亡くなった後は現場でものづくりを一から徹底的に学ばれ、製造部部長を経て2018年代表取締役社長に就任されました。ということで、よろしくお願いします。
お願いします。
改めてお仕事、事業内容を教えていただきたいんですが、どんなことをしている会社ですか？
はい、ですね、精密プレス部品の試作製造を専門にやってる会社になります。あのプレス部品ってこう金属の板からこう欲しい形に切り出して、それを曲げたりとかしていくんですけど、
はい、
それのもう試作だけを専門でやってるっていう、ちょっと全国的にも珍しいんじゃないかなっていう。
やっぱり珍しいんですね。だって試作を作る専門ってことですもんね。
そうですね、まあ、量産をやりながら試作をやってるいらっしゃる会社って結構たくさんあるんですけど、
はい、
やっぱり試作だけだと計画性がない仕事なので、1ヶ月先の仕事があるんですかって言うと、ほとんどないですってお答えするしかないみたいな、
あ、
そんな感じです。
なぜ試作だけを担当されているんですか？
はい、あの試作専門になって多分25年くらいになると思うんですけど、はい、やっぱそれまでは量産品、あのたくさんものを作ることをやってたようですけど、
お父様の代はされてたんですね。
そうですね。でもそういう仕事がだんだんやっぱり海外にこう移管されていく中で、試作という仕事をちょっとこう携わってみたら案外こう良かったと、あのそういう話がたくさん来たということで、だんだん試作の方の専門にこう切り替わってたっていう経緯があります。
そっか、じゃあ試作は、まあ、黒田精機さんでやって、うん、でそれを海外とかで量産するっていうシステムだったりするんですかね。
そうですね、お客さんもこう自動車部品メーカーさんが多いんですけど、
はい、
やっぱり試作は国内でやります、あの量産は海外でやりますってもう決めてらっしゃる会社さんって結構あります。
その試作はこちらでやるっていう良さってどんなところにあるんですか、企業にとっては？
まあ、近さとやはり日本ならではのこのものづくりの良さっていうのがあるんじゃないかなと。あの海外でもやっぱり試作やることはもちろんあるんですけど、ちょっと物が品質がいまいちだとかいう話を聞くので、まあ、近くでいいものを作ってくれる、まあ、相談しながらものを作れるっていうところがいいんじゃないかと思います。
試作をでこう実際に完成するまでにどのくらいかかるものなんですか？まあ、それによる、ものによるとは思うんですけど、
もちろんそうですね、物とか数にもよるんですけど、あの、まあ、1週間2週間というものが多いですけど、もう早いものだとあのお昼くらいに図面いただいて今日中に欲しいみたいなそういう、まあ、本当簡単なものですけどね、そういうこともやったことあります。
そっか、できるのか。で一度に何社ぐらい対応されるんですか？大体
そうですね、大体1ヶ月で80社くらい
の
お客さんと、でも本当幅広くですね、あのどっか特定の会社さんの仕事だけっていうことはなくて、本当に全国広くやらせてもらってます。
大体あの先ほどおっしゃってましたけど、車のメーカーさんが多いんですか？はい、
そうですね、あの、まあ、あの試作図面だけもらうのでどこに使われるかわからないってものも多いんですけど、でもやっぱり日本の今のものづくりってもう自動車くらいしか残ってないというか、昔はね家電とか、
はい、
それこそスマホとかそういう試作もいっぱいあったんですけど、今はもうやっぱり自動車、なんだかんだ自動車向けって聞きますね。
そうなんですね。でも長野だと、ま、トヨタとかホンダとか、ま、長野じゃないですけど、わざわざその近くではなく長野にある黒田精機さんをお願いするっていうのはどういう理由なんですかね？
まあ、場所はあまり関係ないというか、本当にこうちっちゃいものを作って、まあ、それも試作なので、まあ、100個とか、まあ、数百個あるんですけど、簡単にこう宅配で荷物送れちゃうんですね、
で
ほぼ翌日に届いちゃうので、
はいはいはい、
普段のやり取りはまあ電話とかメールとかでやり取りをして、で物は次の日届くっていうことなので、あまりその地理的にこう国内でなんか障害になることはないと思ってるんです。
確かにそうですね、図面がこう送られてきてそれを忠実に再現するっていうケースと、もう一からこう相談し合って作るっていうこともあるんですか？
そうですね、あの設計の方はものづくりはやっぱりあまりわからない方もいるので、こういうふうにした方があの簡単に早く作れますよとかありますし、まあ、図面をいただいて作るのもあるんですけど、 あくまで試作なので、うん、試作って無理して作れちゃうんですよね。むちゃくちゃなやり方をしてでも、でもそれ試作ができました、じゃあ量産に行きますって時に、いやこれ量産じゃできないんですけどってなっちゃうと大変なことなので、はいはいはい、やはり難しいところはもう難しいってはっきり言って、うん、それはお客さんと相談しながら、あの良いものづくりができればいいかなと思っています。
あ、量産できるような形で仕上げていくっていう。
そうですね、あの無理して作ると将来的にコストがめちゃくちゃ上がってしまうので、あの作り方もできるだけ簡単にできるような提案をしたいと思ってます。
ただ使っているあの機械が、うん、そのこれから送るメーカーさんにないものだったりすると、うんうんうん、量産ってできるんですか？
あのプレスっていう製品なので、基本的にはプレスと同じ技術は使っているので、だいたいできるはずなんですけど、あの我々もその量産の全てを知ってるわけではないので、うん、そこが合わないこともあるんで、そこは、まあはい、まあできるだけ早めに提案をしながら、まあ、お客さんがその量産をやる予定のところと相談しながら作っていくこともありますね。
あ、じゃあその量産する先のメーカーさんが使ってる機械がどういうものなのかっていうのも一応こう把握しながら、
う
ん
う
ん、
そうですね、どのように作る予定かっていうのを聞きながら、まあ、それに近いあのやり方でっていうこともあります。
例えばなんかこれはすごいいいものができたみたいな、うん、特許取れるぞみたいな時特許取っちゃおうって思うことってあったりしないですか？
まあ、あの基本的にはお客さんのものなので、あの自分のところで特許ってのはないですけど、やっぱりこうあの現場の担当者さんは自分でこの製品を担当するってやるんですね。でそれは多分出来上がるとすごく満足してるはずなんです、
はいはい、
でこっそりポケット入れたりとかあんまりやっちゃダメなんですけどやっぱり自分のチャンピオンっていうのは、はいはいはい、大事にロッカーにしまっといたりとか、あのそういうのはあると思います。
やっぱりこう自分が携わった部品だから、うん、これはちょっと記念に残しておきたいみたいな、
うん、そうですね、でもう将来ね、例えばそういうスマホとかそういうところにこう、まあ、試作品なので実際に世の中に出るわけじゃないですけど、あ、これ自分が作ったのだみたいなのを発見するとすごい喜びなんです、
はいはいはい、へー、あ、なんかそういう発見することがあるんですかね、あの意外な場所で自分が作ったものが。
まあそうですね、あの目で見ることは あんまりはないんですけど、あ、こんなようなの作ったなっていうのはやっぱり自分でも経験があるので、うん、それはやっぱり嬉しいですよね。
部品っていうと例えばどのくらいの大きさのものが多いんですか？
もうですね、指に乗るとか、あ、まあ、手のひらに乗るとか、まあ、それくらいせいぜい。
あ、じゃあ本当にこう目には見えない、うん、そう、例えば車だったら車の中にある本当に一部の部品なんですね。そうですね、
まあ、今はあの電気自動車とか普通は目に触れないところなんですけど、
そうですよね、
でもやっぱりそこの部分って大事になってくるので、うん、そういうところに入ってると思ってます。
その車に入っているたくさんの部品があると思うんですけども、うん、それの一つを黒田精機さんにお願いして、うん、また他のやつを違うところにお願いしてみたいな感じで出来上がってるんですか、うん、車って。
そうですね、やっぱりいろんな技術が集まってる、まあ、車ってそういうものなので、やはりうちうちでできるものもあるしできないものもあるので、自動車メーカーさんがいろんなところに手配をして、まあ、それで作ってると思います。
すごいですね、いろんな人の、うん、技術が詰まってるのなんか改めてちょっと今実感しましたね。あの仕事のこだわり、企業理念を教えていただけますか？
はい、我が社の経営理念として顧客満足と自己満足を実現して社会の責任を果たすっていうのがあるんですけれども、まあ、自己満足っていうとちょっと誤解を受けるがちなんですけど、やはりお客さんが満足してもらわないと自分たちも満足できないし、自分たちが満足できない状態でお客さんに満足してもらうことってできないと思うので、そこを両方実現したいなと思ってます。
うーん、確かになんかお客さんのことだけ考えていると、うん、より良いものっていうのができにくいんでしょうね、うん、今お話聞いてて、うん、やっぱりこういうふうにした方がいいですよっていうこっち側のことも伝えないと、
よくお客様優先って、まあ、もちろんそれはそうなんですけど、だからといってこう自分たちを犠牲にしてお客さんを全て優先するのかというと、それではやっぱり自分たちが悲しいことになってしまうので、あのお互いに良くなるようなっていう理念の中にこうお客様とはパートナーとしてっていうところがあるんですけど、やっぱりあのお客様自分っていうだけじゃなくて本当に仕事のパートナーとしてこうお付き合いできればいいかなと思ってるんです。
はい、あの最後にこれからの夢目標を教えてください。
はい、 我が社のビジョンとして日本一の試作屋になるっていうのがあるんですね。
日本一の
試作屋さん。
あ、試作屋さん、うん、
これはもちろんね、売り上げとか人数の規模で日本一になるっていうわけではなくて、やっぱり日本でここにしかない価値のある、従業員にとってもお客さんにとっても地域の皆さんにとっても、やっぱりここに唯一の価値のある会社っていうのを目指したいと思ってます。
いいですね、試作屋っていう言葉が、ね、もっとこう広まるといいですよね。今のところ、うん、試作屋って何っていうね、すごく興味深かったです。
ありがとうございます。
本当に、そっか確かに試作こそ一番なんていうか労力のいるところなんだろうなっていうので納得感はありますけどね、はい、ありがとうございます。ということで、黒田精機株式会社代表取締役の佐々木俊一さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
竹内芳恵のティータイムズ。
さて、ここからは企業の代表の方をお招きしてお話を伺います。医療法人レディーバード M キッズクリニックエムランド保育園の理事長で院長で園長でもいらっしゃる村井由香さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずはプロフィールをご紹介します。村井由香さんは1994年近畿大学医学部を卒業後、近畿大学病院小児科医局に入局されました。出産後奈良県へ移住、2008年 M キッズクリニックを開業、2015年医療法人レディーバードを設立、2019年エムランド保育園を開園されました。はい、ということでよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
すごいおしゃれでいらっしゃってびっくりしました。髪に
赤ですね。
赤の内側に、なんていうんですか、インナーカラーされてて、はい、あとスーツも本当かわいい、お花柄の華やかだけど上品な。
ありがとうございます。
いや、で、本当にいろいろやってらっしゃるんですが、で、M キッズクリニック、そ こちらは小児科、
はい、
でそれと保育園も経営されているっていうことで、
はい、そうですね、
はい、いいですね。こんなところがあるんですね。クリニックと保育園、保育園の方は病児保育園っていうことですか。
そうですね、一般的な保育園ではなくて、病気のお子さんを預かる保育園なので短期になりますね。
でもね、近くにクリニックがあるっていうので親御さんは本当に安心ですよね。
そうですね、隣接してますのでクリニックの方で最初に診察をさせていただいて、受け入れが可能かなっていうお子さんをお預かりするっていう形になってますね。
先生はそのクリニックの方で診察されていると思うんですけれども、まずその小児科医になられたきっかけっていうのを伺ってもいいですか。
大学医学部ですね、行っている時にですね、いろんなこう顔を見て、小児科小児外科とかあったんですけど、見た時にすごく病気のお子さんがこんなに多いのかなって思ったんですね。もう案外知らなくて、で、いや、私はすごく健康に、ほぼ病院も行かずに育ってきたんだなと思って ね、自分の健康にすごく感謝したということなんですね。で、こんなに私自分元気だったら、何かやっぱりその病気で困っている子どもたちに何かしてあげれることがあるんじゃないかなというのが一番ですね。
もううちは2歳の男、今3歳になったんですけど、3歳の男の子と0歳の女の子がいて、その男の子の方が結構すぐ体調を崩すので、割と小児科には常にお世話になっていて、最近で言うとヘルペス性の歯肉口内炎っていうのができて、そこからなんか1週間以上ずっと発熱しててとか、本当にこう予期せぬ病気をもらってくるので、
いろんな病気がありますよね。
今はどうですか、クリニックの方ではどんな皆さん病気病状でいらっしゃるんですか。
今はね、またコロナの感染が増えていますので、割とお熱がねすぐ下がって普通の風邪みたいに見えるんですけれども、検査をしたらコロナだねっていう方とか、あと今インフルエンザの B 型とかが多いですけれども、ただ溶連菌だったりアデノウイルスだったり、もういろんなのがあって、ね、はい、一言では言えないですよね。
やっぱりちょっと弱ってるところもあるという
か、そうですね、その時にどうやってこの予防するとか、あと休憩させるかとかですね、そういうことがお母さんたちは大切かなと思いますけれどもね。
あのお子さんがねきっと好きで小児科医になられたとは思うんですけども、まあ、あの
よくね、うん、そう聞かれるんですけど、うん、子供が好き嫌いというわけではないんです、うん、子供の存在っていうのがこう大切な存在ですよね、うん、これからをね、すくすくどんな方向性にでも行くので元気であれば何でもね、うん、あのどういうこともできていけると思うんですよね、うん、だから私はなんかあの好きですか嫌いですかって聞かれるのはちょっと、うん、そういうものではないかなと思っていて、うん、この子どもたちのために何かしたいっていう感じですね。
先生が最近子どもたちとこう接していて感じることなんか特徴とかって何かありますか？
そうですね、最近のお子さんたちって、頭痛とかね、こうなんかお腹が痛いとか何とかしんどいっていうようなこう漠然とした症状を訴えられる方が多いんですね。でそういう方をずっと見ていると割とこう姿勢が悪くて猫背になっていて目が下向き加減であったりとか便が毎日出てないですよとかね、こう体がやっぱ動いてないというか一日中やっぱりゲームしてますとかYouTube 見てますとかっていう方が多いんですね。で、体ってこう全体的につながっているのでね、姿勢を良くするだけでも目が上に向いて頭の位置が変わって気分も良くなって楽しくなったりとかってしてくるのでつながっているのでね、でそれが1日2日で治るというわけではなくて、何日間かね毎日毎日して習慣づけてると元気になってくるっていうこともあるので、はいはい、頭が痛いから頭痛薬くださいとかお腹が痛いからなんか整腸薬くださいとかっていうのじゃなくて日常生活をねこうあのより良い方にされると全てが良くなってくるっていうことがあるんですね。で日常生活今ね、うん、もうあのトイレでも和式で座ることもなくなってとかですよね、うん、お子さんたちの便座ねあのおまるとかもちょっとこう便座にかけるだけのものとかもあると思うんですけど簡単になってそういうのを使う分子どもたちがトイレでうまくおしっこしたりとかうんちしたりっていうのができなくなってきてる気張るっていうこととか体勢とかですね、はい、足をちゃんとつけておくとかっていうことがなくなってきてるんですね。そうすると体幹が弱くなってきてしまってしっかり体が出てできてこない、うん、そうすると風邪ひきやすくなるとかっていう風につながっていくんですね。免疫が弱っちゃうとか、うん、ずっとなんとなくお腹が痛くてご飯が食べれなくて体重が下がっちゃうとかね、うん、いうことがあるので全体的に見ていかないといけないから今お仕事されてるお母さんって多いですけれど、はい、お仕事しててもあこの子はうんち出てるかなとかちゃんと座ってご飯食べれてるかなとかねそういう基本的なことっていうのが、うんまあいいかっていうのではなくて、うん、指導していただくと、うん、後々元気なお子さんに育っていくっていうのがありますよね。
普段の生活習慣から見直していくのが健康につながるんですね。
そうですね、
姿勢とかね、どうでしょうか。YouTube とかも本当に見させてしまっているのでこの手元、
ですね、
はい、手元にこうじっと目線を下げたりして過ごしているのでどうやったら姿勢気をつけられるんですかね。
YouTube を見る場所を少し目の上に置くっていう場所にもよりますよね。ああ足元に置いてしまうとどうしても下向いてしまうので、うんうん、ちょっと高い位置にしてあげるとか、ね、少し距離を空けるとか、はいはい、あと見る時間を少し見たらちょっと一周ぐるっと回って、うん、トイレでも行ってまた帰ってきてみるっていうような途中で、はい、体を動かすとかね、うん、そういうことも大事になってきますね。伸びをするとかそれだけでも全然変わってくるので、うん、少しでおとなしいからこのままほっとこうとかってね なりがちで今いいねグッズがいっぱいありますから便利なものが、はい、そうなりがちですけれども少しそれを置いて何かする体をね全体を動かしていただくっていうのがね、はいはい、大切かなと思いますね、はい、
気をつけ
たいそうですね。
やっぱねそういうところからつながっていくんですね。
ですね。
サボっちゃいけないですね。
そうですね。これからまだまだね、小さいねお子さんいらっしゃいますから、うん、育て方によってどんどん変わっていきますので、
子どもと接していてなんかこう感じることってありますか。まあ何かこう大変なこと、まあ喜びとか、うん、どんな、まあ、
子どもたちって日々成長していくので。 赤ちゃんたちも、ずっと寝てたけど首が座ってきて動けるようになって、はいはい、日々成長していきますよね。その成長がすごい素晴らしいことだなと思っていますのでね、それを見るのが嬉しいですよね。だから小さい時から来た患者さんがだんだん高校生になってってしていくと、とっても嬉しいですよ ね。
こうやって成長していったんだって。
そうですね。
うちの子は今注射が嫌で、一回ちょっと嫌な目に遭っちゃったというか、まあ採血するときに結構押さえつけてこうグーって血を抜かないといけない、それがすごい嫌だったみたいで、それ以来病院に行くと注射するとか
それはもうみんなそうですね。でもその時に、どうして注射しないといけないかとか、あと痛くならない方法っていうのね、ここにするけど、動かなかったらそんなに痛くないよとか、お母さんが待ってるからねとかね、なんかこうおまじないでもしてあげるとかって言って、そのいきなりするんじゃなくて、その待ってる間にお母さんたちが子供をはいはい、声をかけていただいて、終わった後も声をかけていただいてってすると、いいんですけれども、子どもたちってお母さんを見るとそちらの方に行きたくなりますよね。でお母さんも針を刺されるお子さんを見るとなんかかわいそうになって寄り添いたくなりますよね、でも採血するときって針を持ってますよね、針が他の人に当たるっていうことが出てくるので、予期せぬ動きが出てくると、医療従事者は採血とかしにくいんですね、なので自分たちの段取りっていうのがありますから、で子どもの血管って細いですから、なかなか大人みたいにねすぐに採血ができるっていうわけではないんですね、だから子どもたちの採血とか診察って大人がすごくたくさんいるんですよね。抑えたりとか解決したり、でそれをもう少しお母さんたちが、手伝っていただければ私たちは少し楽になるんですけれども、しっかり子どもを抑えるとかですね、お口見る時でも手が出てきてしまったりとかすると、何度も私たちが見ないといけなくなってしまって時間が余計にかかってしまうので、早く嫌なことは少しねパパッと見てあげたいっていうのはあるので、ちょっとお母さんたちが手をキュッと持っていただくとか、しっかり座っていただくとか、していただくと助かるかなと思っています、
そうここ持ってくださいみたいなのがちょっとわたわたしちゃうんですけど、
そうですね、手首とかを結構持つとこうグッとね、お腹に押さえると子どもたち動かなくなるので、その時を狙ってとかがいいですよね、
なるほど。いやなんかでもね、本当にまあ、自分の病気を治してもらえるのもありがたいんですけども、やっぱ子どものなんかトラブルに対応してくれる小児科医には本当にもう本当にありがとうございますっていうのも思うので
そうですか、
すごく、感謝される科じゃないかなって思うんですよね。
どうでしょう、私たちは別に感謝っていう時は
すごい必要だな
と思います。ないんですけれども、ただお母さんたちへのとか子どもたちへの教育っていうのも大切かなと思っていますので、ただお薬を出すだけではなくて、こういう場合はこう1日休んでくださいねとか、いろんなお小言じゃないですけれど、少しアドバイスっていうのはさせていただくようにはしていますね、
最後にこれからの夢目標を教えてください。
はい、そうですね、子どもたちと付き合うっていうことは自分の体が元気でないとできないですので、自分の健康管理をして長い間ね子どもたちの診察ができる健康づくりを自分はしていきたいなと思っていますけれどもね、
基本的な、ね、自分の健康ですね。
そうですね、そうすると長く仕事ができるのと、子どもたちと対応するってすごく体力がいるんですね、なのでちょっとしっかりと体力づくりをして今後も続けていきたいなと思っていますね。
私も自分の体力づくりにしっかりしなきゃって、思います。ありがとうございます。ということで、医療法人レディーバード M キッズクリニック M ランド保育園の理事長院長園長の村井由香さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
竹内教えのティータイムズ、そろそろお別れの時間となりました、一人目が黒田製液株式会社代表取締役の佐々木俊一さんでした。試作屋を広めたいっていうふうにおっしゃっていましたけれども、 私も今回初めてその試作に特化している会社があるっていうのを知りました。でもお話聞いてると確かにその時代のニーズに合っているというか、今は海外で大量生産して、でもその日本の技術っていうのをねやっぱり信頼しているから、試作は日本で国内の会社でっていう会社が結構いるっていうのは、なんか頷けますよね。すごいいいやり方なんだろうなっていうふうには思います。でもそのご自身の代で試作にこだわってもう試作に特化した会社にしてしまおうっていうその覚悟みたいなのはすごいなって思いますよね。それまではご自身の会社でも生産していたのに、ここは試作に特化しようっていう、なんかかっこいいなと思いましたね。ね、本当にこれから試作屋っていうのがどんどん広まっていくのかもしれないですね。本当に皆さんの車のどこか一部にこの黒田清輝さんの手のひらサイズっておっしゃってます。手のひらに乗るようなその部品が機能していて、その中に入っているんでしょうね。すごいですね。そう考えるといろんな技術が集まって車っていうのができてるんだなって実感しました。そしてお二人目が医療法人レディーバード M キッズクリニック M ランド保育園の理事長院長園長の村井由香さんのお話でした。私がやっぱりちょっとやらなきゃって思ったのは子供のトイレトレーニングですね。まだもう3歳になるんですけども、うちまだおむつが取れていなくて、なんとかしなきゃなって思っていたところで、先ほど先生からおまるを買うといいですよっていうアドバイスをいただいて、トイレにね装着するものは持っているんですけれども、そうじゃなくておまる、なんかおまるってそのどうやってきれいに掃除するのかなとかって考えちゃって、なかなか買わなかったんですけれども、ここはねもう本当に一つ子供のおむつが取れるためにはちょっと本腰入れて頑張ろうって思いました。やっぱり母親がねちょっとこうの怠慢とかもきっとあるんですよ。やっぱりちょっとこう自分に甘えてしまって忙しいからとかね、ちょっとこうサボっちゃってた部分もあったかなって今お話聞いて思いました。ここはちょっと頑張ります。はい、よかったです。本当に先生のお話伺うこのタイミングで伺うことができてすごい良かったですね。なんかでもそれがその健康、子どもの健康にもつながってるっておっしゃってましたね。姿勢とかその踏ん張れるとかそういうものが全て健康につながっているっていうことなので、ちゃんとそこは親がね整えてあげないといけないですよね。いやちょっと今帰って今すぐにでもトイレトレーニング始めたいぐらいです。焦っちゃった。はいね、本当に貴重なお話を伺うことができました。ありがとうございました。そしてあなたからのメッセージを大募集しています。アルファベット小文字で ttimes@1242.com ttimes@1242.com 私竹内教えに聞いてみたいこと、聞いてほしいこと、素朴な質問とかいろいろとメッセージをお待ちしています。ということで竹内教えのティータイムズ、お時間となりました。お相手は竹内教えでした。また次回お話ししましょう。